皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日のお題は新しい台上はたまり場からというお話です。台上仏教、清浄仏教というお話をご存知でしょうかね。この間ある本を読んでおりましたらね、戦前の本なんですけども、台上と清浄のことが書いてありましてね、個人が、自分でその独自にこう、なんて言いますかね、勉強して精進して、で高みに達するのが清浄で、こうみんなを一緒にね、同じようにそこの高みに持ってくるのが台上だというようなことが書いてありましてですね、でそこまではいいんですけども、清浄を言うときは世が乱れてるときだって書いたんですね。これは実に指摘だと思いましたね。その清浄ということをね、こう時のその時代が言い出すときっていうのは全体を救えなくなってる時で、だから自己責任に一人一人頑張るしかないんだよということなんだと。したがってその症状を言い出すとですね、言い出す時って世が乱れてる時なんだということがある本に書いてあったんですね。で、確かに考えてみれば平成ってそうなんですよね。価値観の違いっていうものが非常にはっきりしてきましたんで、みんなで一緒にその国でも、それから会社でも運営できなくなったことは間違いないんですね。昔のことでございますから、平成のその右肩上がりとか一生懸命やってる人たちはとにかくでかくでかくというわけですよ。でもでかくしたら潰れるに決まってるわけ、平成は。でもなんかですね、引き続き言い続けると、それからもうとにかくお金に対して執着強いと。でもそれじゃあもう平成はやっていかなかったんで、結構みんな分かれていきました。これもですから、もう今までの一つの戦後日本のね、発展という一つの挟の上のね、に乗っていたものがバラバラになったということでもありますが、じゃあその昭和人がいなくなった後はそれで一つにまとまれたかっていうと、それも全然違ってですね、やっぱりもっと細かく価値観問われると同時に、リストラの時代になりますから、一人一人が頑張って自分の力で生き残らないとダメだと。言ってみれば椅子取りゲームみたいなもんですよね。一人一人がなんか、お互いにみんな戦い合うような、そんなすごい形になっちゃったわけですね。リストラということで言ったら、一人一人が被害者であり同時に加害者でもあるという、万人が万人と戦わなきゃなんない、そういうすごい時代を迎えてしまったわけであります。で、何をすれば成功するかって話もですね、確たるものがありませんから、いろいろ皆さんね、転職したり、外国に行く人は行ってみたり、それからあとは資格ですね、これもやったりして、でうまくいったところもあるけど、うまくいかなったところもあるというようなことで、ずっと過ごしてきて、でしかしこの、自分のやってたことがだんだんこうね、くたびれてきたときに、じゃあ次どうしようかって、実は何もないというようなことはとても多かったし、今でも多いというふうに感じがするんですね。一方、その、大乗といった場合はですね、ある種こう、一人一人の自由は制限されるけども、逆にみんなでその一緒になって幸せになるという道がこうあるわけですよね。症状の場合は、言ってみると自分でどこまでも自分の道を追求すればいいわけで、世の中人は全然関係ないですよね。でも大乗っていうような形になった場合にはやっぱ全体を見てですね、全体の中の自分の役割ということを考えていかなきゃいけない。もともと日本ってですね、これはまた別の方にありますけども、本当に古代からのですね、この運営の仕方を見るとですね、基本的にはチームプレーなんですね。チームで運営するという、大乗の方なんですね。個人ごとになんかこう張り合ってですね、自分と神と自分と仏の一対一の関係の人たちがたくさん集まって、それで、神や仏に忠誠を尽くしながら、便宜的に隣の人と付き合っていくという、そういうやり方とはだいぶ違うんですよね。結構今申し上げたようにね、一人一人が神仏と直接向き合って、で自分の道を行く、で便宜的に隣の人と付き合うという考え方は世界の中ではむしろ多いんじゃないかと思うんですね。世界の人たちよく引っ越しをしますよ、特に大陸の人は。大陸っていうのは移民引っ越しが当たり前でね、 アメリカだったりアメリカ大陸っていうぐらいですから、移民引っ越しが当たり前で、その景気の悪いところから景気のいいところに引っ越しするのは当たり前なんですね。で、だから死ぬ場所もですね、まあ、景気のいいとこで最後までいることが多いから、生まれた場所に戻るっていうのは必ずしも、みんなが考えてるわけじゃない。もちろん戻る人もたくさんいますけども、戻れなくたってどうってことはないっていう感じですね。特にアメリカ人なんかそうですよね。だからあれってなんか遊牧民の生活みたいなもんなんだよね。遊牧民の生活みたいなもんで、なんかそのやっぱり移動しながらですね、生きてる、そういう民なんですね。そしてやっぱりほら、力尽きちゃったらもうついていけないから、そこにとどまるしかないでしょ。下手したら死んじゃうけども。だからやっぱりこう、自分一人と、まあ、神仏との一対一の関係でないと、自分を定義できないですよね。これが例えば、まあ、日本とか韓国とか、まあ、中国もある意味そうですけども、親族を大事にしますよね。こう、親族のお墓があってね、一族のお墓があって、で、その親戚一同でこう暮らすってことになりますと、これは一つの大きな絆になってるわけですね。もちろんそういうのは世界に至ってたくさんありますけども、その絆の強さですよね。やっぱりこの、まあ、東洋、東アジアはこの絆は非常に強い方なんじゃないですか。で、この、まあ、日本の場合なんか言いますとですね、昔はこういう一族がですね、その集落作るわけですね。今でもありますよね。どっかの集落行ったら、ほとんど全部佐藤さんだったとか、ほとんど全部田中さんだったとか、今でもそれ残ってんじゃないですか。で、何も一つの氏族だけではなくて、まあ、いくつかの氏族がそこ集まって集落になってることも多いですけども、まあ、代々そこでですね、一族が暮らしてるっていうことは、あまり珍しいことじゃないんですね。ですから、それっていうのは、一族という大きな、まあ、籠の中に、いろんな人が入れるわけですよ。生まれた人はね。だからその、まあ、うまくいった人もいかなかった人も、この一族の、まあ、親族の、この籠の中にいればですね、とりあえずちゃんと暮らせるという、お互いに助け合う、一人はみんなのため、みんなを一人のためということでやってきますから、まあ、それが非常に強いのが東、北東アジアじゃないかと思うんですね。で、まあ、今日までそうやってやってきたわけでありますけども、まあ、それもやっぱり平成でぶっ壊れちゃいましたよね。地域社会がどんどんバラバラになってって、あとはやっぱりあれかな、企業グループの崩壊かな。平成の時代はなんか就職っていうよりも就社っていうような人が多かったですから、特に大企業はね。そうするとやっぱりこう、まあ企業の枠の中に生活も全部入って、これでお互いに支え合ってっていうか当たり前で、業界もそうでしたよね。まあなんか激しい業界も中にありましたけども、金融業界なんかの場合はあれでしょう、なんだっけ、五層船団方式なんて言われるようにね、みんなで助け合って生きるというのが当たり前になっておりましたから、まあそういうふうなところでやっていけば、まあお互い切磋琢磨しながらね、決して甘いわけじゃないですね。五層船団方式ってのは決して甘くはないんですよ。厳しいところは本当に必死になって後ろからついていかなきゃいけないし、上の方は厳しいところを救わなきゃいけないですね、あれね。まあそういう制度だから、決して実は甘くないんですよね、五層船団っていうのは。で、まあだからそれでしかし、まあとりあえずみんな、家族養いながら生きてったと、そういう時代だったと思いますね。で、まあそれ今すっかりないでしょう。だからある意味で気楽っちゃ気楽なんですよ。その、まあ自分がどうするか、自分で決めれば全部動けますから、だから余計な忖度なんかしなくていいと。だから逆に忖度ばっかりやってるところはみんなね、うんざりして出ちゃいますな。出ればそんな忖度する必要もないんでね。政治マンな調子だから政治に忖度する必要もないし、政治についていく必要もないですね。ついてたって何もないんで、増税されるだけですからね。そうなってくると、まあ完全に自由になってきてるわけですよ。企業の運営だってですね、もう何て言うんでしょうかね、昔みたいな政治の系統とかですね、業界のなんかしきたりみたいのってのはあんまりなくてですね、まあだからその企業グループもあるようなないようなところが多いですから、まあ自分で自分の道選べると思いますね。業界を変わることも別に今全然難しくないし、だから本当に自由度はすごく広がったように思いますね。で、そうなってきた時に、じゃあ次ね、このままでいいかってなると、やっぱそれ難しいんですよ。こうバラバラにやってるとですね、やっぱバラバラバラバラで、結局いつまでたっても、その救えるものも救えなくなっちゃって、だんだんみんなくたびれてきちゃうんですよ。すなわち大多数の人たちにとってみるとですね、この症状の時代っていうのはすごく辛い時代でありますから、なんか 普通はですね、なんかそんなにですね、生き死にかけて毎日ね、こう気張らなくても、なんとなくみんなと一緒にやってれば生きられるんですよ、大抵の時代は。それがなんかね、いきなりこう一人でさ、ねえ、その山の奥にさ、こう捨てられちゃってですね、お前勝手に生きてみろみたいに言われたわけですから、それはやっぱ大変なんですね。で、やっぱり絆がなかなか生まれてこないし、ますます殺伐としちゃって、だから今でもそういうところで苦しんでる人はたくさんいますよね。その親しい人がどこにもいないと。そのストレスで家族ぶっ壊れちゃった人たちも残念ながらたくさんいますから、親しい人がどこにもいないということも決して今珍しくなくなっちゃったわけでありますね。そうするともう一回ですね、これ、いろんな人たちが集まって一つのチームを作って生きていかなきゃなんない。こうなってくるわけであります。そうするともう今のこのチームの作り方はたまり場しかないと思いますね。すなわちもう今までの地縁、血縁、業界、そういうしがらみ、この全部一旦もう意味ないものになってきちゃったから、これ全部外して改めて一人の人と一人の人の人間関係どう取り結ぶかという、人の一番原点の部分に立ち返って絆を結ぶというところまでもう時代は来てるように思うんですね。もうこの先はですから、まあどんな地域でもそうですが、世代交代になってきますから、その新しい、なんていうの、みんながこう集まる求心力がないところはバラバラになっちゃうわけね。今までの、まあ、地域の有力者たちが頑張ってやってるところでも高齢化するとそれ動かなくなりますから、新しい人たちが新しい求心力で地域支えようと思わない限りは結集できないですよね。会社もそうですよね。やっぱりベテランがどんどん退職して若い人たちが腰掛け程度に働いてましたってことだと、それ会社もなくなっちゃいますよね。まあそういう会社ありますよね、本当にね。実態として競争力も何もなくなっちゃってですね、右往左往してる会社って今、決して珍しくないと思いますよ。そうなってくると、やっぱり、まあ会社の中でも外でも地域の外でも中でもそうですが、これからなんかね、みんなでやってこう、台上の力を出していこうと思ったら、改めてそこで人間関係取り結ばないとダメですね。その人間関係を取り結ぶのはやっぱたまり場型で、来るもの拒まず、去るもの追わず、距離感は自分で自由に取っていいよというやり方しか考えられないですね。これがもっと時代が進んでくればですね、なんかもっとまあ密接にね、組織化することも難しくないと思うんです。例えば、芸能人のファンクラブってありますよね。芸能人のファンクラブっていうのはもうとにかく熱狂的なファンが多いんだから、熱狂的に集まってくればそこでね、ファンクラブを組織化するのも全然難しくないですよ。ところが、普通ですね、未来のことを考えて、会社の中でも会社の外でも、熱狂的に人々が集まるってことはあまりないんですよ。熱狂的に集まらないってことは、その緩やかなつながりだから、その来る者拒まず、去る者追わず、そのまさに楕円って申しますかね、渦巻きのように考えてですね、近くに行きたい人は近くに来ればいいし、遠くにいたい人は遠くにいればいいと。その中心との距離感も自分で選ばせるようなやり方をやらないと、これ、チームにならないんですね。熱狂の度が多ければ最初からもうね、組織ができるけども、熱狂の度が少なければですね、緩やかに、自分で自分の距離感を選んでもらうやり方をやらなければ、これは成功しないんですね。でもそうやってそれがだんだんうまくいってくるとですね、だんだん常連さんというものが生まれてくる。常連さんが生まれてきたら、まあ、そこがさらに大きな核になって、もっと多くの人たちを引きつけてくる。で、常連さんたちが常になんか、まあ、定期的に行動していけばですね、そこに実際にはもうかなり高度な組織感を生まれていくという、こういう順番でやってるわけ、なってくるわけですね。そうするともう、まあ、症状でバラバラになっちゃった日本もですね、これはもうたまり場で復活させるしかないということになります。たまり場の話は、かつてうちの NPO がですね、日本再生プログラム推進フォーラムが観光立国を話したとき、あれは確か2005年ぐらいだったと思います。小泉内閣の終わりの方だったと思いますが、その時に、これからの観光というのは地域おこしのことなんだと。で、とにかくたまり場を作らないと地域おこし始まらないから、観光立国と聞いて最初何するのっつったら、とにかく結論の出ない会議ができる場所を作ってくれと。結論の出ない会議をして、で、中の人と外の人が、とにかくいつでも集える場所を作ってくれと。これがたまり場なんだと。たまり場なかったらこれ始まらないよって話を当時したんですが、まさにその通りでしたね。たまり場ができたところはどんどん観光立国といいますか、町おこしが進んでいきましたが、 たまり場のないところは、やっぱそのまま終わっちゃいましたですね。で、あの時も言ってたんですが、入り口はその観光、出口は定住だと。多くの人に知ってもらって、来てもらって、観光で来てもらって、交流してもらって、で、定住していくと。だから入り口が観光、出口が定住で、もう実際その通りですね、今日本中、定住する人は増えましたよね。はい。これはすごいことだと思いますね。本当にだから動いてきました。だからその定住者が来るっていうことは、そこで新しいチームが生まれてくる、来てるはずなんですね。だからそれは、最初ここに来ようと思って、いろんな人と接触があって、まあ他の地域でもあったかもしれませんけど、接触があって、たまり場ができて、で、そして今そこに一つのチームが生まれて、で、このチームが地域の中で、あるいはその業界で、これから一緒に生きていく仲間になってた場合に、その仲間として何かを学んで、仲間として行動するわけでありますから、そこにはいろんな人の参加のスペースができます。はい、一人でやってると違って、多くの人たちがやってますが、そこに空間ができてきます。すなわち、こう、なんていうんですかね、この柱がたくさんあるテントみたいになってきます。一本柱じゃなくて、いくつも柱が立ちますから、そこの空間は広くなりますでしょ。で、その中で、やっぱり皆さんがそれぞれ活躍できるようになってくる。まさに台上の世界がそこで生まれてくるわけでありますね。まあ、こうやってですね、やっぱり新しい、その台上の世界と申しますか、みんなが救われていく、みんなのその乗れる蓮の葉っぱみたいなものがですね、まあ、たまり場から生まれてきている様子は我々もよく見てると思います。一方ですね、例えばそのお金目当ての組織化っていうのは、まあ、大体うまくいかないんだね。お金を儲けしようっていうんで集まって会社作ってもですね、お金儲けがほとんど唯一の目的だと、まあ大体長く続かないですよね。お金も必要だけども、お金が最初に来たら長く続かないんで、だからやっぱり台上的なたまり場っていうのは、それなりに価値観がしっかりしてないものはやっぱり成り立たないと。集まればいいってもんじゃない。投資クラブみたいに人をね、出し抜いてでも自分が儲けようという人が集まってたんでは、それ全く何も生まれないわけですね。それ我々本当によく目撃しましたよね。平成から今日までですね。本当にだからその自分勝手な思いでチーム作っても、もうすぐにぶっ壊れますよね。本当に見事なぐらい。だからもうやっぱりですね、神仏の力は偉大でございますよ。神仏の力は偉大でね、そんな今だけ金だけ自分だけでね、集まったって何一つ成功しないと。まあ、安倍内閣そのものですよ。安倍時代そのもので一つも成功しないというのは、もう如実に目の前に我々、生き証人として見てるわけでありますね。まあ、ですからこれはもう何て言いますかね、悪神は排除されて、良き神、良き仏がですね、指導している時代に入ったんだと、もうはっきりもう言い放っちゃっていいと思いますよ。もちろんこの先ですね、何の苦労もないってことはない。むしろ生きるってことは苦労があるから生きるわけでありまして、ね、寝てればそれで寝てるだけでいいんですけども、起きるってことは何か活動しちゃいけないわけでしょ。活動するってことは、この現実世界、物質世界において何かことをなせという意味でありますから、起きてるってことは、なんかしろってことですから、それイコール苦労でございますから、苦労に多少のね、濃淡があるだけのことで、ただの苦労でございますから、まあ苦労するのが生きるってことでありますから、それをですね、なんか悪いことと考えるわけにいかない。しかしその苦労がですね、良き結果に結びつく、その良きっていうのが、今だけ金だけ自分だけにの活動での良いじゃなくて、みんなが良いという大乗的な方向に向かっていくってことがすごく重要なことで、それが新しい時代、新しい国、地域、組織の、誕生であり、再生だと言ってよろしいんじゃないかと思うんですね。ですからもうここまで来ますとですね、まあこれ以上なんか個人的になんかさ、これ、勉強してもね、資格やってもなんかあんまり先、それで大きく伸びると皆さん思えないと思いますよね。すでにもう今までいろんなことやってきたから、今度はチーム作ってですね、チームの力でみんなが浮かび上がるって方向に持ってなきゃいけないんで、そうすると自分だけ自分だけって考えから、みんなでって考えに、ここで逆転させなきゃいけないんですよ。その逆転ができないと、そのこれから未来を作るチームに入れない、入れてくれないんですよ。その未来志向型のたまり場に参加できないわけね。これやっぱり自分の価値観の大転換が必要になってきます。ですからそのためには今までのね、その、まあ症状的なものでね、培ったなんか変な囚われね。症状的なものを悪いって言ってんじゃなくて、排他的な囚われは自分で禊ぎしないとね。排他的な囚われとか、それは自分で禊ぎをして、その上でないとみんなのところに参加できませんのでね。まあ、そこはなんかもう本人のその気づきと行動でないと なかなか難しいと思いますね。逆にこの台上的な溜まり場ができたら、次どこにみんなが次の一歩どこに向かっていくかっていうのを決定も、これも重要ですね。だからチームができたら、そのチームを毎年毎年どの方向に持っていくかっていうこともすごく重要な選択になりますから、まあこれから先時局もよく見ながらね、みんなの希望も聞きながら一歩一歩確実に進まなきゃいけないんで、まあなかなか大変っちゃ大変ですけども、面白い時代だと思いますよ。まさにみんながリーダーの時代だと思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、新しい台上はたまり場からということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。